先生もいろいろな患者さんを診察なさってきて、その中で驚くほど肌が綺麗だなとか、そういうことってなかったですか？
いや、綺麗な女性って言います。肌が綺麗というのは色が白くって、毛穴が目立たなくって、非常にくすみとかなくって、そして、柔らかいしっとりした肌が綺麗な肌なんですが、中にはそういう肌の方もいます。
年齢がいっても、
年齢がある程度いっても、顔とかやはり日光に当たるところの皮膚はどうしてもダメージ受けますから、綺麗な肌を保つわけにはいきません。ですから背中であるとか胸であるとか、そういった肌の綺麗な方は高齢になってもいらっしゃいますね、時折ね。それはおそらく
憧れますね、
遺伝的なものだと思います。ちなみに遺伝的というお話なんですが、早くその白髪になる方、早く頭の髪がはげてしまう方って言いますね、あれはある程度遺伝なんですよ。プラスいろんな環境因子も作用するんですが、老化はなぜ起こるか、その自然老化はなぜ起こるかっていうと、いろんな人間の体の組織の中に幹細胞っていうのがあります。幹細胞というのがあって、幹細胞移植っていろいろニュースなんかで出たことあります、皮膚にも、毛の根っこの少し上に立毛筋という毛の鳥肌の時にこう引っ張る筋肉があるんですが、そのついているところに盛り上がりがあって、そこに皮膚と毛の幹細胞があるんです、の塊があるんですね。そこの幹細胞がある刺激で分裂して、毛の根っこの方に行って毛穴を作って毛を伸ばします。一方、毛の鞘を上の方に登っていって、周りの皮膚の表面に皮膚の細胞、それからメラノサイトという色を作る細胞も実はそこに幹細胞がおって一緒に暮らしているんです。この頃の研究で分かったことは、年を取るに従ってその立毛筋の付け根のところの幹細胞の分裂の仕方がどんどんどんどん遅くなっていって、やがて分裂しなくなるんです。それはね、実は分裂を促すようなノリみたいな、その細胞がくっついているんですが、そのノリみたいなものがいろんな物質になると分裂していくんですが、そのノリが年齢とともにどんどんどんどん変わっていって、ついにはなくなっちゃうんです。そうするとその幹細胞死んじゃうんですね。そのいつまで幹細胞が住み込んでいられるかというのが実は遺伝的な背景になります。そしてメラノサイトという色を作る細胞の幹細胞が早くなくなってしまうと白髪になるわけです。一方、毛を作る幹細胞が早くなくなってしまうと若ハゲということになるんです。人間の体全部そうです。幹細胞があちこちに、肝臓には肝臓の幹細胞が、腸には腸の幹細胞が、肺には肺の幹細胞があるわけで、それがいつまで分裂できるか、そういったことは遺伝的に決まっていて、それで老化の早い人、遅い人が差が出てくるわけなんですね。
現代でそこまで先生分かっているということは、ハゲる方も白髪になる方も、また肌の老化の激しい方も、こう光が差してくるんじゃないですか。どこまで今こう医学は進歩してるんでしょう。
今盛んにそこを研究してまして、皮膚について言えば先ほどのメラニンを作る細胞と皮膚を作る細胞の幹細胞って実はできます。
もうできるんですか。
はい、ですからそれを毛の根っこのところに幹細胞を植え込む、そうすることによってハゲとかそれから白髪はおそらくここを20年ぐらいの間に解決する可能性があります。ただ難しいのは一本一本のその毛の根っこのところに幹細胞を送り込む、そのシステムがまだ分かんないんです。ですからそれよりも例えば他の臓器の幹細胞を用いて新たな例えば心臓であるとか腎臓であるとかを作る方がむしろ簡単かもしれません。ただそこには危険性があります。2つの危険性があるんです。1つは脳の中には神経の幹細胞っていうのは実はほとんどないんです。ごく一部にしかないんです。要は脳をそのまま新しくしようと思うと別人になってしまうわけです。今までの記憶なくなってしまうわけです。倫理的にそれはやっぱり作っちゃいけないんですよ。だから現時点では倫理的に脳の老化はなかなか防ぐことができないでしょう。それから血管は新しいものを作るシステムはだいぶ分かってきてます。ですから動脈硬化とかそういった防ぎ方はおそらく分かってくるでしょう。だから脳を変えてしまうと別人になるもんだから、あるいは他の臓器だけは変えられる、サイボーグです、これ。ですからそこに医学倫理というものがありますから、むやみに推し進めることはできません。それからもう一つの問題点は、幹細胞が各臓器の幹細胞が変化、悪い方向に変化したものが実はがん細胞なんです。これは死ぬことを知らない。ですからがん細胞イコール幹細胞なんです。今言われている幹細胞を作ったと言われるのは、実は細胞の中にビールスにベクターというものにその遺伝子を組み込んで幹細胞にするんです。そのビールスにがんの遺伝子を入れるとがん細胞になっちゃうんです。ですからちょっと間違うとがんが出てくる可能性が高いんです、実は。ですからこの幹細胞とがん細胞っていうのは裏腹な細胞なんですね。ですからその若返りはいいけれども、がんがいっぱい出てくるようになる、そういう可能性も実は秘めてます。そこにその若返りの難しさっていうのがあるんですね。
ということは、最初にお話を伺ったように食事、また日光というところを気をつけて、まあ、私たちは生きていくというのが、まあ一番の今のところの
ベストな
道かもしれませんね。
健康な食べ物でお日様を防いで、そしてよく睡眠をとって、適度の運動もこれ老化防止になると言われてますから、健康的な、昔から言われておった健康的な生活をすること自体が若返りの方法ということができます。